7月7日火曜日、今日の天気は曇り時々雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。曇り時々雨という予報なんですけれどもね、今は明るくなってきました。有楽町
は、有楽町は明るいんですけれどもね、レーダー見てみますとちょっとところどころ雨が降っている地域もありまして、今日は雨降ったりやんだりの一日になりそうで す、
傘は手放せなくなりそうですね。そして蒸し暑いという中、はい、7月7日であります七夕、ラジオネームあっくんさん、千葉県の松戸市からいただきました。6歳の息子が幼稚園で七夕の笹に飾る短冊を書いていました。何と書いたか見たら、この七夕の笹欲しいとかになったんで大笑いしてしまいました。あー、なるほどね。まあ今日はちょっとこれ織姫様と彦星様は会えそうにないかなというね、はい、
ちょっと今日夜なかなかね、欲しいは難しいかもしれないんですけれどね。
全国的にもね、なかなか雨が激しいと、大雨の情報はまた後ほどお伝え、いたします。今日もね、現地の藤原貴根記者ともつなぎますし、また、ちょっと梅雨前線が上がっていって、福岡、長崎、佐賀というところをすでに大雨特別警報が、出されております。そういった地域もありますんでね、またレポートをしていければと思います。これね、天気心配なのは野球もそうで、甲子園球場阪神対巨人戦、今日ね、中継の予定なんですよ。甲子園球場での、我がタイガース開幕を迎えるという日なんですけどね。
そうですよね。
で、そうじゃなくても先週広島との3連戦1日、金曜日が雨で中止になってますんで、はい、この日程の厳しさをどうするんだという中なんですけれども、私はね、場合によってはですけれども、これ甲子園降水確率が神戸は午後から夜にかけて 60%70% あるんですよ。中止にすんじゃねえかなっていうね。常々申し上げてましたが、阪神は、こう、後ろに、こうね、甲子園の開幕をずらすことによって、お客さんを入れようとしたに違いないっていうのが、私の邪推なんですけれども、その邪推から考えるとですね、今度お客さん入れられるのは7月10日からっていうことが、この間の昨日のね、専門家会議でも、ね、提言がありましたけれども、ってことはですね、今日7日はですね、お客さんが入らないんですよ。客入らへんのにどうしてやらなあかんねんって、絶対言うと思うんですよ。
出た、伊勢関西弁。怒られますよ。
怒られますね。ということなんですけど、まあ、今のところね、試合は予定されておりますので、はい、ぜひ、ショーアップナイター、お聞きいただければと思います。さあ、朝刊各紙入ってまいりました。熊本のね、豪雨と、熊本、それから、鹿児島というところに、まあ、昨日は、激しい雨が降ったと、まあ、昨日は人吉にいました、藤原貴根記者ともつなぎましたけれども、これについて、各紙一面トップというところですね。朝日新聞、豪雨熊本死者49人にと、そして福岡佐賀長崎に特別警報と、昨日の夕方に、特別警報が出て今も出ているというところです。読売新聞、熊本特養14人死亡確認、豪雨死者49人にと、熊本県の球磨村の特別養護老人ホーム千寿園で心肺停止で見つかった入所者14人の死亡を確認したと、発表がありました。これを合わせて、死者が49人になっていると。で、未だに心肺停止が1人、行方不明者11人ということになっております。まあ、熊本の被害というのが、かなり浮き彫りになってきている。そしてその前線が北に上がっていってるということがありますんで、今まさに直面して、レーダーを見ますと真っ赤になっているのが、長崎、それから佐賀、福岡と、さらにですね、この雨雲が、西、東にずれて大分の方にも行っているというようなこと、まあ、情報入り次第またお伝えしてまいります。毎日新聞は熊本豪雨死者49人不明11人懸命の捜索、産経新聞は九州豪雨125万人避難指示と、そして、 東京新聞は別で一面を取っております。家賃への給付金が遅すぎるという、コロナ対策の補正予算についての話、そして日本経済新聞は、中国の半導体が 2.2 兆円調達というアメリカに対抗して中国が自分のところで半導体を作ろうとしている、それに対してかなり、政府からの投資があるということを一面に載せております。一面ご紹介いたしました。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、この OK 工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひご意見をお寄せください。今朝のコメンテーターはジャーナリストの有本香里さんです。取り上げるニュース、まずは新型コロナ対策の分科会が昨日初会合を行いました。それから九州の全域での豪雨について、こちらをですね、現地福岡の方、そして、熊本で取材中の藤原貴根記者にも電話をつなぎます。レジ袋有料化について、こちらは1週間が経つということでスーパーアキダイの秋葉社長に電話をつないでお話を伺います。でさらに都知事選の総括というところです。メールツイッターこちらです。
メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com、 ファックスは 0570-021242、 ツイッターはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242、おはがきでもお待ちしています。郵便番号 100-8439、日本放送飯田浩司の OK 工事アップオピニオンの係までお送りください。今週は茨城県取手市にある創業明治元年の新六本店から奈良漬2160円相当の品を5人の方にプレゼントします。
いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。ここが気になる、まあ、一面からですね、各新聞大展開しているのはこの九州の豪雨についてであります。まあ、これについて、今自衛隊なども現地に出てですね、救助活動を必死に行っている最中ということです。まあ、昔と違って結構ね SNS でいろいろ写真を撮って配信というのがありますんで、まあ、それを見るともう橋が完全に崩れてしまっているところにワイヤー一本通してそこで隊員さんたちが、次々と渡っていく、まあ、ある意味こう渡河行軍みたいなことをやってるなというようなね、そういうところも、まあ、日頃のこう、ね、連動というものが試されるところでもあるし、まあ、これ一刻も早く、一人でも多くの、生存されている方を救出してほしいというふうにも思います。そして気になる記事ですけれども、まあ、各紙ですね、政治面で書いています。昨日の夕方ぐらいから結構報道されていましたけれども、自民党の外交部会と外交調査会が昨日合同会議を開きました。中国が香港での反体制的な言動を取り締まる香港国家安全維持法ができたということで、まあ、それに対する非難決議案で、合わせてですね、政府に対しても、習近平国家主席の国賓での訪日を中止するように求めるというものであります。でこれ先週末ぐらいから自民党がこういう決議を出そうとしているぞというのが報道されておりまして、で、まあ、これに対してですね、二階幹事長が、懸念を示すなどなどということが、まあ、ありました。で、昨日の部会ということになったんですが、朝日新聞、総合の4面に、こういった記事を書いています。見出しは、習氏訪日中止を自民決議案紛糾、二階派議員は反対論、保守系は必要訴えというふうに、まあ、自民党の中で議論が真っ二つに割れてるぞっていうような見出しを立てております。これ各紙というか NHK とかも含めてですね、紛糾してるっていうふうに書いているところが多いんですが、じゃあ中の人はどうツイートしてるかっていうとですね、例えば、佐藤正久参議院議員、自民党外交部会の平場での議論が始まりました。まあ、平場というのは、まあ普通に部会がを開いて、どんどん意見を出すという場、この今回の合同会議のことでありますが、主要テーマは習近平国家主席の国賓訪日中止要請を含む香港国家安全維持法の制定及び施行に対する決議、非難決議括弧案ですと。で、部会終了、2時間の議論、習近平国家主席の国賓訪日中止要請の決議について一部から 文言修正等の意見は出たが、大方は中止要請は必要との意見というふうに書いてあります。あれ紛糾したんじゃなかったのかと、最終的には部会長一任となりました。これね、朝日も見出しを読むと、あ、紛糾したんだっていうふうになるんですが、中身を読むとですね、これいろんな意見が出たぞっていうふうにしか書いていなくって、で、最終的には部会長一任となり、改めて文言などを協議する見通しだというふうに書いてあると。あれ、これ見出しと中身違うじゃんっていう典型的な記事でして、中を見るとですね、これ、全然紛糾したようには書いていない。で、これ、実際にこの議論に参加した議員の方々が、こうやって SNS だとか、自分のブログだとかでですね、いろいろ、こんなことが実際はあったんですよっていうのをこう発信しております。先ほどの佐藤正久議員に加えて、青山茂春議員もですね、いや中で起こったことっていうのはむしろ、これ文言について香港のことだけじゃなくってチベットウイグルの問題であるとか、あるいは尖閣で、漁船を追い回すなどをしているということも合わせて、だから国賓での来日は中止にすべきだというふうに提言をした方がいいんじゃないのかという、むしろ文言を強める方で議論をしていたんだというようなことも出てきております。ということなども、まあ、これね、SNS の時代になって、議員たちも直に発信ができるようになったと。だから、いろんな角度から、情報を取ることができると。これ、ただね、そういうことがもう明らかになって久しいじゃないですか。見出しだけで、印象付けをしようというのはいい加減判断してると思うんですけれども、相変わらずということがここでわかります。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。自分の周りについてですね、いろいろ寄せてくださる方もいらっしゃいます。匿名でという方、この方、先月にもメールをご紹介した方なんですが、コロナの影響で雇用が大変だというね、ニュースで、その中でですね、この方、6月末退職者のお知らせと新しい組織図がメールで全社員に送信されてきましたと。170人社員がいたんですが、31人が解雇されました。およそ2割の社員が去ったことになります。人がいなくてスカスカですと。2度目のリストラ年内にあるかもしれないともっぱらの噂です。この先どうなることやらと、こういうふうにいただきました。いや、こうやってじわじわじわじわとですね、どんどんと影響が出てくる。そしてこの失った雇用というもの、失ったスキルというものをですね、もう一回構築しようとするとものすごく時間がかかるということ。これ第二次補正までで果たして良かったのかということ、まあこれに対しては野党はですね、国会開けというふうに言っていて、私それも確かにそうだなというふうにも思います。常時国会を開く形にして、常時予算の審議もできるような形にするっていうのも、これ緊急時には必要だし、折からのこの豪雨とか災害に対しても有効なんじゃないかということも思います。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテータージャーナリスト有本香里さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。いよいよね、はい、野球などもお客さんを入れてやるぞっていうのが ね、決まりましたけど、ジャイアンツはいいじゃないですか。
まあまあね、別に私がそんなにちょっとこう余裕なことを言ってもしょうがないんですけどね。
そうなんですよ、いよいよ ね、今日から甲子園球場で阪神巨人戦と、
うん、はい、そうですね、
東京ドームじゃもうコテンパンにやられましたからね。
まあでもやっぱりね、ホームに帰ればね、阪神強いですからね。
ね、どうなるか分かんないですけど、本当でも打つ方もいいし、はい、でも投げる方もあの戸郷っていうのはまたいいピッチャーですね。
そうですよね。
今日先発予定されておりますよ、
はい、ね、あ、そうか、今日ねショーアップナイターで、
そうそうそうそう、はい、阪神は青柳、巨人は戸郷の先発、いや若いのが出てくれるとなんかワクワクしますね。
いや本当そうですよ ね、
今日も一つよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩司の OK 浩司アップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見、そして新型コロナウイルスについて、お仕事への影響、生活の変化、政府の対応へのご意見など、ぜひメール、ツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなた、メッセージ情報もお寄せください。よろしくお願いします。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら、最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。 さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
7月7日火曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。では最初のニュース、こちらです。新型コロナ対策の分科会が初会合。専門家会議に代わる政府の有識者会議、新型コロナウイルス感染症対策分科会が初会合が昨日開かれ、7月10日今週金曜日に予定されているイベントの開催制限の緩和について、予定通り緩和を実施する考えを示しました。イベントは現在はですね、屋内では収容人員の半分 50% 以内、はい、で屋外では十分な間隔を取れば1000人までとしていますが、はいはい、今週金曜以降5000人まで広げると、うん、ですからプロ野球も
ね、そうですよね。でプロ野球も、来月からですか、まあ、球場のその収容人員の半分っていう感じになってていくってことなんでしょうかね。
そうですね、まあ、一応なんか受けてどうするっていうところで、まあ、一応ですね10日から5000人まで入れて行って、はい、でその後、来月からは半分までと、半分、まあ、確かにそうですよね。東京ドームなんか4万5000人ぐらいは入りますからね。
入りますからね。そうですよね、うん、だからあとはまあそのイベント の、まあ、参加者集まったところで、はい、まあ、そのマスクとかね、消毒とかって、でもちょっとやっぱりスタジアムでそういうことってなかなかなじまないような気もするんだけれども、
確かにそうですね、
まあ、でもここでもかなり気をつけてるからいいと思うんですよね。でも問題はやっぱり今の季節だと、はい、こうマスクしましょうとか、まあ、それはいいんですけれども、かえってやっぱり熱中症ね、怖いですよね。
そっちですよね。まあ、特にお子さんなどは、ね、はい、まあ、マスクよりも熱中症のリスクが高いということも言われてますもんね。
まあ、そういう意味ではね、本当にちょっとこう難しい季節でもありますよね。
まあ、屋内のね、はい、イベントだったりとか、あるいは野球などのスポーツイベントだったら空調効いてるからいいんですけど、屋外だと、で特にデーゲームとか昼の試合ってなると、はい、結構暑いですもんね。
そうですね。まあ、ですからね、あのね、実はその、はい、私先週ですね、大阪に参りまして、ほうほう、大阪ではまあ、政府がこう作ったこの前 の接触をね、はい、するアプリとはまた違って、うんうんうん、お店ごとに、はい、独自のアプリ、大阪独自の、ね、アプリを開発して、それがみんな各お店にこう何ですか、 QR コードがあってですね、
はい、
でそこでこうそれを読み込むと、要するにそこで何かが発生した時にはまた通知が来るという、まあ、非常にシンプルなんだけど割合使いやすいね、
確かに
システムになってました。 それとこの大体どこの飲食店もですね、まあ、今この実はスタジオもそうなんだけれども、私たちの間にアクリル板立ってるじゃないですか、はい、
アクリル板立ってます。
これは徹底されてましたね。
あ、
東京よりも徹底されてた、飲食店に関しては。ね、やっぱり食い倒れの街でしょ、はい、
そうですね、
でこれからそのどんどん、まあ、街も、ね、活性化していって、このまんまそのコロナ対策で自粛ばっかりじゃいけないということで、対策をしてどんどんお客さん来てもらおうということをやってるので、はい、まあ、私一泊二日でしかいないんですけれども、入った飲食店は全部このアクリル板でしたね。
あ、なるほど、
でそのアプリの QR コードが大きくドーンと置いてあったりなんかしてね、ですから例えばこういうものを、うまくまたちょっとこうアレンジして、
はい、
こうしたイベントの場でも使えるようにするとかですね、うんうんうん、そういうことができたらいいんじゃないかなというふうに思いました。
確かにそうですよね、まあ、接触のアプリとかもそうだし、はい、まあ、アクリル板とかも、まあ、これできないことはないわけですよね、
まあ、半分しか入れないということであればね、というのもあるし、それとその接触アプリも、今までの単に接触アプリとは違って、
はい、
そのイベントごとにね、例えば QR コードがあって読み込んでいってとか、あるいはスタジアムみたいな広いところだと、いくつかの場所でどこに自分がいたかっていうのもね、
なるほど、
含めて、そういうのが全部こう分かるようなもの、
はい、そうですよね、
まあ、既存のもののアレンジでも結構いけるんじゃないかなっていう気がするんですけれどもね。
それこそチケットとの連動とかにすると、そうそうそう、自分がどこに座ってたかまで
分かりますから。
そうですよね、
でむしろその個人情報取らなくていいわけですから、いいんじゃないのかなっていう気がするんですけれどもね。
確かにそうですよね。感染対策で当初言われたのは、例えば飛行機の中とかだったらどこに座ってたかまで、
座ってるかが大事だっていうことです。
そうですよね、で周りに座ってた人たちを重点的に検査するみたいな、はい、
そうですそうです。だからちょっと 今の Bluetooth を使ったね、あの、はい、政府の、
あのアプリですね。
ありますね、うん、あれよりはまたもうちょっとシンプルな形で、うんうんうんうん、でもそうしたイベント用にあの対応できるものっていうのを
確かに、
まあ、考えてもいいんじゃないのかなというふうに思います ね、
そうですね、
じゃないとねやはりその、うんまあ、50% でいいって話じゃなくって、
はい、
そこからまたさらにねあのもうちょっと増やしていければその方がいいわけでねやっぱり工業ですから ね、
う
ん、
そうですよね
半分しかお客さん入れちゃいけないっていうのはこれは採算の面ではもう極めて厳しいと思いますから
おっしゃる通りですね、うん
おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです。九州全域で大雨。気象庁は昨日福岡県と佐賀県長崎県の複数の市や町に警戒レベルで最も高いレベル5にあたる大雨特別警報を発表しました。九州各地激しい雨が降り続いているというところです。福岡県はですね先ほど大牟田市の避難所が冠水で孤立し救助の必要があるとして陸上自衛隊に災害派遣を要請したということです。でこれを受けて陸上自衛隊第4師団は、西部方面混成団等の部隊を大牟田市に派遣しすでに救助活動を実施しています。朝4時30分に要請があったということですでに部隊が出ているということであります。まあ、これ現地福岡県の大牟田市のですね、上屋敷町というあたりだそうなんですが、うん、ここに大牟田市立港小という小学校があってあるいは公民館があるというところ、まあ、大牟田の中でも南部、まあ、あの三池、製作所などが、まあ、あの三井三池炭
鉱
のね、あたりだというようなこと海沿いと、まあ、低い土地が浸水しているということのようであります。ではここでですね、福岡県の現在の雨の様子について福岡県中心博多にお住まいの会社員徳永武さんと電話をつないで伺います。徳永さんおはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、大牟田のあたりかなり大変なことになっているというようなことが言われておりますが、はいはい、福岡の中心博多のあたりは今いかがですか。
そうですね、昨日から一日中雨が降ったりやんだりなんですけれども、いわゆる都市部といわれる博多天神あたりは、直接そのこの雨で何かしらの被害があるといったことは今のところないです。
どちらかというとじゃあ県の南部の方がかなり雨が降っているという感じになるわけですかね。
はい、あの県の南部の方とあと佐賀長崎方面ですね。あとそれに伴って川の支流にある、はい、あの市街地っていうところが、警戒水域近くまで上がってきておりますので、皆さんあの避難勧告が出ているような状況でございます。
どうですかそちらの放送局だとかあるいはあのメディアはもうこのニュースでずっと続いているという感じですよね。
そうですね、大体あの夜のあの情報若者向け情報番組までもがもう、その大雨の特集を急遽組むぐらいの、最近とんでもない量の雨が一気に降るもんで、雨に対するその、なんていうんですかね、恐怖心じゃないですけども、ケアに関しては皆さんに、かなり敏感になっております。
おととしでしたか、その前でしたか、朝倉市のあたりでね、中央川が氾濫してというのがありました。まあ、あの時と同じぐらいの感じですか？
はい、そうです。あれよりも、あの経験があったから皆さん結構、早めには、準備されてるんですけれども、今回あれよりも、皆さん、含めて、
はい、
注意してるような感じです。
なるほどね。まあ、それであっても、まあ、避難所に避難しても避難所が今度ね、冠水してしまうというようなことが起こるわけですもんね。
はい。
想定よりもやっぱりこれ超えてきてますか？
いや、もうかなり想定を超えてきているとは思います。その複数の地域がこれだけ一気にお水が、増えてくるというところは、なかなか私も20年近く福岡にいてあまり経験したことがない。ことでございますので。
なるほど。これ今後もまだどうですか？降り続きそうですか？
そうですね。早朝止んでたんですけど、また雨足が強くなってきているので、
なるほど。
これからまたいろいろと交通機関等々調べながら動かないと、厳しいかなといったところです。
気をつけてくださいね。朝からどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
福岡県中心博多在住の徳永さんと電話をつなぎました。では続いて、先週の土曜日一級河川球磨川が広い範囲で氾濫し大きな被害となっている熊本、その現地の様子について、土曜から取材に当たっています日本放送藤原貴根記者に現地の様子を聞いています。藤原さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
今どちらいらっしゃいますか？
はい、私、人吉市にいるんですけど、はい、昨夜からこちらは横殴りの雨が降ったり止んだりと繰り返しておりましたが、この時間はしとしとと弱い雨が降っておりまして、道路に溜まっている土砂を洗い流しております。で、今私は球磨川に面した観光施設、ホテル三人吉の前にいるんですけど、はい、目の前球磨川はですね、はい、相変わらず流木や土砂を含んだ茶色の濁流が勢いよく下流に流れ込んでおります。また近くに橋があるんですが、はい、その橋の道路のあと5メートルほどの高さまで水位が再び増してきておりますので、ちょっと危険ですね。はい、で、私がいるホテル三人吉ですが、はい、ホテルの1階のフロアには、割れた窓ガラスや泥、ゴミが今も散乱、マイクロバスも横倒しになった状態のままで、大切な顧客リストなどが入ったパソコンも被害を受けております。
なるほど。
はい、で、そのため昨日もですね、雨が降りしきる中、はい、こちらの社長以下社員スタッフ総出で建物に流れ込んだ泥のかき出しや壊れたテーブルや椅子、備品などの、運び出し作業を懸命になって行っておりました。そんな中、ホテル三人吉のおかみ、村田裕子社長にお話を伺いましたのでお聞きください。
私たち人吉温泉おかみの会桜会といって10件でおかみの会で活動してるんですけども、すべて被災し、自宅まで被災したところもあります。全部球磨川が見えるところにホテル旅館は集まっていまして、それがすべて被災したという状況でですね。
なるほど。
で、こちらのホテルなんですけどね、
はい、
新型コロナの影響で、今年の2月末からキャンセルが相次ぎ、4月下旬からゴールデンウィーク明けまで、臨時休業を余儀なくされているんですね。で、やっと5月中旬に営業を再開して、これから夏シーズンに向けて、観光客の予約が元に戻りつつあったという状況でした。
なるほど。そこでというのはね、スタジオジャーナリスト有本香織さんもいらっしゃいます。
おはようございます。
おはようございます。
いろいろこうずっとニュースでここ数日見てるんですけれども、
はい、
少し前にその人吉市で国宝の神社が水に浸かってというようなニュースを見た記憶があるんですけれども、
はい、
そうしたその今かホテルのですね、お客さんがという話ありましたけれども、観光施設みたいなものもかなりこの水害の被害が甚大だということなんですね。
そうですね。こちらの人吉市は、はい、日本有数の温泉地街であるんですね。
はい、
ですから観光施設、あと神社仏閣とかですね、かなり多くありまして、
はい、
それが球磨川に近いところにあるもんですからね。
川沿いにありますよね。私も昔一度行ったことありますけれども、
はい、なので濁流がですね、こう水が冠水して水がフロアとかその神社の方まで入ってきて、被害が大きくなっているという状況ですね。
なるほど。わかりました。藤原さん、気をつけて取材続けてください。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
日本放送藤原貴根記者に現地の様子を聞きました。そしてもう一つ用意していたニュースですが、中国海軍が、東シナ海と南シナ海、それから黄海、黄色い海、この3つの海域で同時に軍事演習を行ったと発表し、そして、現地の中国中央テレビは三大選挙で海軍が熱い軍事訓練という見出しをつけてその様子を伝えたと、はい、こういったことは異例だということなんですが、かなり力をこう見せつけるよう な、ね、
そうですね、
行動に出てきました。
そういうことですよね。だからそのよく言われるのは、はい、こう二正面作戦とかになると厳しいとかですね、はい、いろいろ言われている中で、いやどこでもやれるよというところを見せようということなんでしょうけれどもね、
はい、
ただこれ今、ベトナムなんかはかなり激しく中国側にやはり抗議をしてますよね。
そうですね。
でちょうどベトナムと中国で言いますと、はい、やはりこの南シナ海等をめぐってですね、5年ぐらい前だったと思うんですけどね、
はい、
ものすごいその反中感情が高まって、ベトナム国内にいるこう中国人が、
はい、
こうまあ、襲われるとかですね、
かなり激しいデモ
もありました、ね、かなり、ね、あの激しい事態に陥ったこともありますから、これやはり ASEAN 諸国がですね相当その、はい、こうまあまあ、今コロナの後というのもありますからね。
うん、
ただでさえやっぱり反中感情はあの高まっている、そこであまりこういう動きをすると、まあ、多くの国々がですねやはり中国に対してはあまりいい感情を持たなくなる、ね、ただまあ今もうアメリカもイギリスもですね、はい、まあ、香港の件もあって、中国に対しては相当厳しく当たっていこうという感じになってきて、そしてまあ ASEAN 諸国もということになると、
はい、
言ってみれば中国自らが中国包囲網を作ってしまったようなことになるわけですね。
そうですね。
で今後の世界はやはりその中国対、自由主義国というような戦いになっていくだろうという様相がね、ますますはっきりしてくるんですけれども、はい、その中でやっぱり日本のメッセージは相変わらず弱いなというふうに思いますね。
まあ価値観を共にするっていうね、そういう外交やるんだって言ってるんだから、
そうそう、その割にはね、やはりずっとほらもう6回目でしたっけ、はい、あの日本の、ね、こう領海に入ってきて、
ね、
漁船を、ね、追尾するというようなことがありますよね。ですからこういうこともある中で日本のメッセージがちょっと弱いなというふうに思います。
はい、以上有本香里さんとお送りしました。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いて教えてニュースキーワードです。レジ袋有料化から明日で1週間。プラスチック製レジ袋の配布を原則有料とすることを義務付ける制度が始まって明日で1週間となります。ではここでですね、練馬区関町をはじめ東京都内4店舗を構えますスーパーアキダイ社長の秋葉博道さんに電話をつないでお話を伺います。秋葉さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。ご無沙汰しております。
はい、お願いします。はい、
さあレジ袋有料化始まった明日で1週間となりますが、はい、どうですか、お客さんの動きとか変化ありますか。
まあ、そうですね、まずあのレジ袋が一回あのお店でお客さんにお渡す機会が非常に減りましたね。
あ、
はい、だんだん浸透してて、まあ、いまだに、有料なんですかってやっぱ聞く人も今いらっしゃいますけども、まあ、ほとんどの人がやはりエコバッグをお持ちになっているというふうに感じますね。
なるほど、はい、どうですか、割合でいうとどのぐらい。
そうですね、あの以前というかそのエコバッグとかいうことはあまりみんな使うような、まあ、例えば半年以上前ぐらいと比べますと、
はい、
どんどんどんどん浸透はしてきたんですけども、ここで一気に有料化ということで、
はい、
大体1割ぐらいのお客様が袋をくださいという、まあ、お買い求めになられていますね。
で
以前はちなみにあの1割ぐらいの方がエコバッグを持ってきたって感じで、まあ、逆転したって感じですね。
なるほど、もうじゃあ 90% の人はエコバッグ持って袋いらないという人になってきたと。
そうですね、まあ、当店であの3円であの一律販売させていただいているんですけども、まあ、その3円の重みというのは非常に感じますよね。
なるほど、
はい、
これまあ賛否いろいろありますけど、社長どうご覧になってますか、レジ袋有料化というものは。
まあ、基本的にはね、これはいいことだと思うんですよ。多分あの環境問題からすると、正直レジ袋というのはそれほど大きなあのことじゃないとは思うんですけど、ただその一歩ですね、
はい、
一歩進むっていうことが非常に大きなことであって、ただ今コロナ期の中でやはりあの接触を少しでも減らすという意味で、そのリスクが少し上がってしまうという心配をしている従業員も実際だから確かですけども、うん、
なるほど、
はい、
商売の面ではどうですか、これ。
まあ、少し、ね、心配な部分があるんです。実はあのレジ袋があの有料化ということで、まあ、エコバッグというのはやはり限られた量しか買わないという事態になるんですよね。結局特売なんかをしてて、
はい、
今日お買い得ですよというものを衝動買いしてもらいたいという思いでやってますけども、現実レジ袋が無料の時は、
はい、
あまりそういうこと気にしなかったと思うんですけど、エコバッグに入りきらないから、
あの
今日はやっぱやめとくわみたいな、ま
あ、
そういうケースも出てるということですね。
そうか、お客さんに断る口実を一個、はい、まあ、与えちゃうと言ったらあれですけど、
まあ、そうですね、まあ、本当、まあ、遊びに行った帰り、ついでに寄るっていう時に、あのエコバッグを持ってないから、
うん、
ちょっと、エコ くワクチン持ってきてないからって言って、今日は最低限間に合うもんだけどいいわみたいな形になってるケースもありますし、非常にやはりね、客単価が落ちてしまうっていうことではね、長い目で見てみるとあるなって思いますね。
なるほど。さあ、スタジオにはジャーナリスト有本香里さんもいらっしゃいます。
おはようございます。
おはようございます。
すいません、今のお話を聞いてちょっと私反省いたしました。私はまだあんまりエコバッグを使ってなくてですねすいません、仕事で外出した帰りとかにちょっとつい買い物に寄ってしまうもんですから、
はい、
はい、すごい自分が少数派だってい
や、まあ、実際に環境のことを考えてっていう意味でも本当にいいことだと思うんですけど、はい、まあ、ただね、本当に目先の商売で考えると少し不安なことはあるのは確かなんですね。
なるほど、はい。今でもその買い物をする量が減ってしまうというようなお話あったんですけれども、
はい、
それはもうかなりそのこう目に見えて実感されるところなんですか。
実はですね、うちの店舗何店舗かある中で、すで、はい、に有料化をオープン当時からもう8年以上有料化しているお店もあるんですよ、
は
い、その店ではもそもそもやはり、ね、袋売りとしての経費が削減というのはできているんですけども、ただ、客単価がやはり明らかに低いんですよ。ですから、まあ、そういう心配もあるなっていうのは現実になってます。ただ、お店側にとっても基本的には経費削減で、うちのお店、まあ、この本店だけでも、年間おそらく100万円近くの経費削減になるんじゃないかってことが、
レジ袋の分量。
はい、そうです。まあ、そしたらその分でお客様に還元セールみたいなのも今後ね、状況を見て行っていけるのかなっていう、まあ、そういうお客様にとってもプラスメリットがあるというふうに言って過言じゃないですよね。
でもじゃあちょっとだけ売り上げが縮んじゃうかなっていうところをなんかどう工夫するかっていうことなんで、
まあそうですね、
もっと大きなエコバッグを持ってもらえばいい。
まあそうですね、ここやはりエコバッグなんかを、まあ、本当にみんなが、まあ、何種類も持つとか、ちょっと余分に持ってもらうっていう状態が当たり前に必要かされれば、まあ、そういう心配もないかなと思いますね。
なるほど、はい、あと最後に1点、キャッシュレスポイントの還元って6月いっぱいで終わっちゃったじゃないですか、
は
い、
そうですね、
社長前にお話伺った時に結構投資をしてこれキャッシュレスの対応をしたっていうふうにおっしゃってました、はい、これ終わっちゃったのっていうのは売上に対してどうですか。
まあ、確かにですね、まず6月の末の、まあそういうポイントが欲しいっていう状態でお客様が、まあ、たくさん来たのは確かなんですよ。
駆け込みで。
その、はい、駆け込みで来てくれたんで、ただ、うちのお店ですね、実は現金で、支払いはしてるわけですよ、仕入れ。
ああ、そうですよね。
非常にね、苦しい時期がずっと続いてたんですよ。まあ、売り上げが、キャッシュレスで、はい、支払いは現金っていう状態だったんで、ですから、まあ、実は、7月になってから、本店とか、いくつかの店舗は、現金、に変えたんですよね。で、手が残ったと、クレジットカードはやめて、という状態にしたんで、まあ、本当にね、いろいろね、悩んだ挙句のあって、そういうふうに変えたっていう状態で、まあ、一部店舗は、そのまま続けてる店舗もあるんですけども、
なるほど。
はい。まあ、でも、お客様のあたりとしては別に、はい、まあ、ちょっと心配するっていうか、はい、お客さんがカード使えないで困ったっていう人もいますけどね。
わ、はい、かりました。社長どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。
どうも失礼します。
はい、失礼します。
こちらツイッターでいただきました。長崎在住の兄はまるで長崎大水害の時のような雨だと言っていたなぁと、いただきました。昭和57年のね、7月の23日から24日にかけて、死者行方不明者299人に上ったというこの災害のようだと、心配なのはですね、この大牟田のあたり今被害が出ておりますが、面している有明海、この満潮がこの後10時7分だということであります。まあそうなるとここから先ね、海沿いの方、そういったことも気をつけなければいけないということです。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。安倍総理、再選を果たした小池都知事と会談。安倍総理大臣は東京都知事選挙で再選を果たした小池知事と総理官邸で会談を行い、新型コロナウイルス対策や来年に延期された東京オリンピック・パラリンピックの成功に向けて引き続き緊密に連携していくことで一致しました。小池さんはその後都庁で東京オリパラ組織委員会の森喜朗会長と会談、また夜には自民党本部を訪れまして二階幹事長らと会談をしました。まあ挨拶回りを昨日は行ったというところでしょう か。
そうですね。
都知事選挙、うん、まあ史上2番目の366万票獲得ということでしたが、
そうですね。小池知事は前回よりもね、だいぶ票を上積みしてますもんね。
そうですよね。
でもそうすると猪瀬さんの時はすごかったんですね。そうですね。434万票。
はい。
すごいですよね。まあまあでもね、はい、ちょっと私今回はなんかやっぱりほらコロナのこともあって外選活動も制限されていたということもあるし、はい、まあ小池さんが勝つんじゃないのというのがもうねずっと分かっていたから盛り上がらない選挙だなというふうには思っていたんですよね。
はい。
でどうしてもこういうその危機があると現職が有利になりますよね。あまり変化をというのはちょっと難しいということになるんでしょうけれども、
はい、
やっぱりね小池知事のこの4年間というのを、うん、まあ私は特にそのまあ批判本なんかも書いちゃった方だからね、
うんうん、
やっぱり都民がきちんと評価し得なかったというふうには思います。でそのね要するにまあ小池知事はそのまあ勝利の弁としてね要するにその常に都民ファーストの目線で東京大改革に取り組んできたんだとおっしゃるけれども、
うんうんうん、
でも4年前の公約っていうのはほとんど達成できていないし
7つのゼロと呼ばれた
ですね、それからまあ私はそのたびたび批判してきたまあ豊洲市場への移転ですね。これは2年遅らせた問題、はい、
うん、
これは莫大な実は損失が出てるわけですよね。
うん、
それからもう一つはですね、まあ、このコロナ対策っていうことコロナへの対応ってことがあったんで仕方がないんですけれども、
はい、
実は東京都の財政状況が大きく変化してしまったんですよね、小池都政の中でね、
はい、
まあ貯めてあった財政調整、基金の、はい、まあ、これを貯金ですよね、これだいたい9割5分ぐらいもう取り崩すと、はい、いうことになっていて、で小池さんあの合格あの要するにこれ、まあ、勝った直後の記者会見でもですねだいぶそこら辺聞かれてたんですけれども、
はい、
いやこれはあの妙案があるんだと、いうことを繰り返し強調していて、その妙案が何なのかっていうのは具体的によくわからないと。
そうですね、昨日の会見でもさまざまないろいろなカードを持っていると。
カードを持っているって、まあね、今までも随分そういうことをおっしゃって、豊洲に移転する時もですね、
はい、
築地を生かす築地も生かすんだとかっておっしゃってて、ちょっとそれもなっていうね、
はい、
結局違うことになっちゃったじゃないですか当初言ってたことと。
築地はどうなったっていうのはね、
そうなんですよね、あそこ豊洲を生かす築地を守るか、
あ、
まあ、忘れましたけれどもね、つまりそういうね、そのいやすごい妙案があるのねって言って実際には何もないみたいなね話になっちゃうわけだから、
はい、
このねやっぱり財政問題っていうのはものすごくシビアなんですよ。でね、ただもうちょっとその今度は選挙のことにちょっともう一回話戻しますと、
はい、
これね今回例えば宇都宮さん、まあ、ここにその左派系の野党が、まあ、乗ったわけですね。
そうですね。
で山本さんは令和新選組っていう、まあ、自分の会派、
はい、
まあ、だから言ってみれば組織票がないみたいなもんですよね。
うん、山本太郎さん、
で65万票というのは私は意外に最初の予想山本さんが出たらもっと行くんじゃないかと言われてたのからすると意外にやっぱり少なかったなと思うんですけど、つまり山本太郎人気というのもちょっと一段落したのかなっていうのがありつつもね、
はい、
これでも宇都宮さんと山本さんの票を合わせると、
はい、
ちょうど前回の鳥越さんぐらいなんですよ。
あー、なるほどなるほど。
全部だから当時民進党から全部野党が乗っかった票、
乗っかりましたね、
と、はい、まあ、ほぼ近いかなと、
それを
ちょっとプラスいくぐらいかなっていう感じなんですね。
で、
小野さんがやはり60万票取ってるじゃないですか。
日本維新の会。
日本維新の会ですけれども、まあ、東京にほとんど足場ありませんからね。
はい、
まあ、そう考えると、このところのですね、何回かの選挙振り返ると、例えばね、あまり組織票がない候補で、でもそれなりに知名度とかインパクトのある人って、って考えると例えばね、はい、玉上俊夫さんが出た時とか
はい、
あの辺も60何万票だったんですよね。ですからまあそれぐらいのちょっとこれ選挙用語なんですけれどもそれぐらいの玉が出れば60万票ぐらいはまあ結構いけるのかなと、はい、でそこにまあ山本さんも今回ですから65万票ですよね、
はい、
そこにこうどれだけ組織票が乗ってくるかっていう話になるわけです。でただですねさっきまあその左派っていう言い方したんですけれども、
はい、
もう一つの切り口で言うと今回その、うん、まあ、もっと票数は低いんですけど桜井誠さんとかですね、
はい、
まあ、立花孝志さんが入ってきてるわけですね、はい、まあ、立花さんの場合はちょっとその NHK をね、から国民を守る党ですからちょっと別なんですけど、例えば桜井さんが、うん、選挙ポスターに掲げていたのは都民税ゼロというやつですよ。
そうでしたね、うん、はい、
でこれはね実は イデオロギー的には全然近くないんだけど、うんうん、山本さんと方向的には近い。
はい。経済政策としては。
そうなんです。経済政策としてはね。いや、まあ、ただそのちょっと財源どうなのよっていうところは両方ともあるんですけれども、うんうん、だからこれ不思議な感じでね、その、まあ、左派というふうに見られている山本さん。
はい。
それと、まあ、右派ですよね。うん、である桜井さんなんですけれども、その、まあ、要するに、なんていうのかな、弱者の味方っていうのかしらね、まあ、低所得層だとか、はい、そういう人たちにできるだけ配慮した経済政策を打ち出そうという部分については意外に共通点があったりするわけですよね。で、まあ、もちろんその財源の問題あるんですけれども、今後のやっぱり地方自治を考えるときに、
はい、
この税金をね、いかにそのまあまあ我々からしてみればこう少なく取ってもらって、そしてうまく使ってくれるかっていう、はい、この財政政策ですよね、
うん、
これがどのぐらいきちんと語られてる候補なのかっていうのはやはり一つ大きく見なければいけないところだというふうに思います。
まあこれね、一方で今こう災害がかなり起こっていると、はい、で、はい、これの復旧復興には相当ね、うん、まあもちろん国からも補助はありますけれども、はい、自治体としてもお金を出していくっていうことになると考えると、うん、その、うん、財源で貯金っていうものをどこまで残せるかっていう、
そうです。
これ、はい、日経が今日結構詳しく載せてますけれども、うんうん、9000億円以上あったものが今807億円まで財源、はいはい、で、この水準というのが青島知事が、うん、財政危機宣言をしたという1998年度の値に近いんだと、同じですよね、
うん、そうなんですよ、
いう指摘をしていた。なるほどなと。
そうなんです、
まあ、もちろんね、目的を絞ったその基金みたいなものっていうのはいくつかとは持ってるから、うん、はい、すぐにというわけではないけれども、でも、うん、やっぱり相当これ使い込んだぞっていう、
相当まずい時なんですよ、ですから、まあ、元に戻そうとすればね、石原さんがやったような相当なたを振るって、
はい、
まあ、例えばその人件費とかですね、そういうものをカットしていくっていう方向で捻出するしかないんですよね、
うん、そうですね。で、一方で小池さんは、うん、東京版の CDC 疾病対策センターを作ると、はいはい、ね、うんうん、これはどちらかというと新たに予算を積む形にならざるを得ない、積む形
ですよね。そうなんですね、まあ、でもこれもね、やっぱ重要度は高いですよ、
まあ、コロナを前にするとね、
うん、で、これまだまたね、新しい感染症がひょっとしたら来るかもしれないと言われてるわけですから、はい、まあ、それは重要度高いですね、
うん、
ただ問題はね、そのさっきなんで私はその山本さんだとか桜井さんだとかの財政政策のことを言ったかっていうと、
はい、
これただ単に税金が安くなるとかゼロになるとかいう話だけじゃなくって、うん、つまりそのお金をどうやって回すかっていうことですよね、財政出動もして、
はい、
でいろんな公共事業だとかで、今たまたまこの水害のニュースもねやってるわけですけれども、はい、いろんな公共事業もやって、
うん、
それで、市中にお金を回していく、うん、でもうみんなでねお金もある程度使って、でそして税金として戻ってくるというような状況を自治体としてどうやって作るかっていうことだと思うんですよね。だからそのじゃあお金なくなりました、東京都もね貯金がなくなってきましたって言ってただただ緊縮っていう方向に入るのもこれもまたちょっと違うんだというふうに思いますし、で東京といえどもやはりその災害への備えというのは必要なわけですからね、
はい、
そういうこともやっていくというところのバランスをどれだけ、ご自分の、言葉でね、
うん、
そしてきちんと数字を見ながら語れるのかっていうところで今後はやっぱり評価をしていく必要があるだろうなというふうに思います。ですからカードを持ってるというふうに小池知事言ってるけれども、それはできるだけ早く都民の前にね、都民国民の前に明らかにしてほしいというふうに思う。それともう一つは来年オリンピックパラリンピックありますけれども、
はい、
まあ、ちょっと公開言われてるのはね、うん、まあ、小池知事はまたまたひょっとすると国政に結構意欲があるんじゃないかとかね。
なるほど、うん、選挙近しと言われたり言われなかったりというこの国政であるとか、
うんうんうん、そうなんですよね、まあ、まさかねこの今年中に国政選挙あった時にっていうことはないでしょうけれども、
あ、
まあ、なんかの機会にみたいなことがあるのじゃないかとかですね、
なるほど、
結構その、まあ、二階幹事長のところにね頻繁にいらっしゃってるだけじゃなくって、はい、うん、自民党のもうちょっと若いですね、でも結構ちょっと将来ありそうだなという議員さんなんかに電話をしたりとかですね、
なるほど、
そういう動きも随分活発なようなんですよね。ですからまあやっぱり小池知事はそれなりにその政局的な意味でもねその注目されていく人になるんだと思います。しかし私はやはり、うん、
はい、
東京都の財政は心配ね、
東京都知事選の総括そして今後というところをお話しいただきました。
ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございました。この飯田浩司の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報、ニュースやスポーツ、エンタメなどをぜひチェックしてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしています。そしてもう一つ、私飯田浩司夕刊フジで毎週火曜日に飯田浩司のそこまで言うかを連載しております。こちらもぜひチェックしてください。